まあいいじゃないか。そんなにガミガミ言わないでも。母はうるさそうに目を閉じました。が、兄はそれも聞こえぬように光り続けるのでございます。15にもなっているくせに、ちっとは理屈もわかりそうなもんだ。たかがあんなお雛様ぐらい。おしがりなんとするやつがあるもんか。お世話焼きじゃ。兄さんのおひなさまじゃないじゃないか。私も負けずに言い返しました。その先はいつも同じでございます。二子と三子と言い合ううちに、兄は私の襟髪をつかむと、いきなりそこへ引き倒しました。おてんば。兄は母さんさえ止めなければ、この時もきっと二つ三つは折檻していったでございましょう。が、母は枕の上に半ば頭をもたげながら、あえぎあえぎ兄を叱りました。おつるが何をしやしまし、そんな目に遭わせるには当たらないじゃないか。だってこいつはいくら言ってもあんまり聞き分けがないんですもの。いいえ、おつりばかり憎いのじゃないだろう。お前は。母は涙をためたまま、悔しそうに何とも口ごもりました。お前は私が憎いのだろう。さもなけりゃ私が病気だというのに、お雛様を売りたがったり、罪もないおつりをいじめたり、そんなことをするはずはないじゃないか。そうだろう。それならなぜ憎いのだか。お母さん。兄は突然こう叫ぶと、母の枕元に突っ立ったなり、肘に顔を隠しました。その後、父母の死んだ時にも涙一つ落とさなかった兄。長年政治に奔走してから天教院へ送られるまで、一度も弱みを見せなかった兄。そういう兄がこの時だけはすすり泣きを始めたのでございます。これは興奮しきった母にも意外だったのでございましょう。母は長いため息をしたぎり、申しかけた言葉も申さずに、もう一度枕をしてしまいました。こういう騒ぎがあってから1時間ほど後でございましょう。久しぶりに店へ顔を出したのは魚屋の徳蔵でございます。いえ、魚屋ではございません。以前は魚屋でございましたが、今は人力車の車夫になった出入りの若い者でございます。この徳蔵にはおかしい話がいくつあったか分かりません。その中でもいまだに思い出すのは名字の話でございます。徳蔵もやはりご一新以後、名字をつけることになりましたが、どうせつけるぐらいならばと大タブを決めたのでございましょう。徳川と申すのをつけることにしました。ところがお役所へ届けに出ると、叱られたの叱られないのではございません。何だも徳蔵の申しますには、今にも残罪にされかねない剣幕だったそうでございます。その徳蔵が気楽そうに牡丹に唐獅子の顔を描いた当時の人力車を引っ張りながら、ぶらりと店先へやってきました。それがまた何しに来たのかと思うと、今日は客のないのを幸い、お嬢さんを人力車に乗せ申して、会津っぱなから伝賀通りへでもお供させていただきたい。こう申すのでございます。どうする、おつる。父はわざと真面目そうに、人力車を見に店へ出ていた私の顔を眺めました。今日では人力車に乗ることなどはさほど子供も喜びますまい。しかし当時の私たちには、ちょうど自動車に乗せてもらうぐらい嬉しいことだったのでございます。が、 母の病気と申し、特にああいう大騒ぎのあったすぐ後のことでございますから、一概に行きたいとも申されません。私はまだ衝撃ヒッタなり、行きたいと小声に答えました。じゃあお母さんに聞いてこい。せっかく篤蔵もそういうものだし。母は私の考え通り、目も開かずに微笑みながら、上等だねと申しました。意地の悪い兄はいい塩梅に丸さえ出かけた留守でございます。私は泣いたのも忘れたように、早速人力車に飛び乗りました。赤ゲットを肘掛けにした輪のガラガラとなる人力車に、その時見て歩いた景色などは申し上げる必要もございますまい。ただ今でも話に出るのは篤蔵の笛でございます。篤蔵は私を乗せたままレンガの大通りに差し掛かるが早いか、西洋の婦人を乗せた場所とまともに衝突しかかりました。それはやっと助かりましたが、忌々しそうに舌打ちをすると、こんなことを申すのでございます。どうもいてねえ、お嬢さんあんまり軽すぎるから肝心の足が踏ん止まらねえ。お嬢さん、乗せる車屋がかわいそうだから、20歳前には車屋を乗んなさんだよ。人力車はレンガの大通りから家の方へ横丁を曲がりました。するとたちまち出会ったのは兄の栄吉でございます。兄はすすだけの上のついた置きランプを一台下げたまま、急ぎ足にそこを歩いておりました。それが私の姿を見ると「待て!」と申す合図でございましょう。ランプを差し上げるのでございます。が、もうその前に篤蔵はぐるりと舵棒を回しながら兄の方へ車を寄せておりました。ご苦労だね、徳さん。どこ行ったんだい？へえ、何、今日はお嬢さんのお江戸見物です。兄は苦笑を漏らしながら人力車のそばへ歩み寄りました。おつる、お前さっきこのランプを持って行ってくれ。私は油へ寄っていくから。私はさっきの喧嘩の手前、わざと何とも返事をせずに、ただランプだけ受け取りました。兄はそれなり歩きかけましたが、急にまたこちらへ向き返ると、人力車の泥よけに手をかけながら「おつる」と申すのでございます。「おつる、お前またお父さんにお雛様のことなんぞ言うんじゃないぞ」。私はそれでも黙っておりました。あんなに私をいじめたくせに、またかと思ったのでございます。しかし兄は頓着せずに小声の言葉を続けました。お父さんが見ちゃいけないというのは、手つけを取ったばかりじゃないぞ。見りゃみんなに未練が出る。そこも考えているんだぞ。いいか？わかったか？わかったらもうさっきのように見たいのなんのって言うんじゃないぞ。私は愛の声の中にいつにない情愛を感じました。が、兄の栄吉ぐらい妙な人間はございません。優しい声を出したかと思うと、今度はまた普段通り突然私を脅かすようにこう申すのでございます。そりゃ言いたけりゃ言ってもいい。その代わり痛い目に遭わされると思え。兄は肉体に言い放ったなり、篤蔵にも挨拶も何もせずに、さっさとどこかへ行ってしまいました。